yonnirri.com 第1138回テーマ泣く始まります。ようまいり
ようまいり
第1138回始まりました。はい坊主、
お願いします。
ってこと、うん、久しぶりにね、
うん、
うちの娘から、豊中におる娘から、
はいはいはい、
LINE 電話が入ってまいりまして。
LINE 電話ですか。
はい、おそらく画像が共有しながらね、相手の顔が見えて、こっちの顔もちょこっと、
あ、テレビ電話的な、
テレビ電話
です。
はい、うん、でまあかけてきてくれて、あ、嬉しいねってなことを言って、なんか七五三をするとか言うて、
はいはい、
その打ち合わせの電話なんですけども、その時にうちのその孫娘がですね、
はい、
私に慣れてないんですよね。
名前がかぼちゃちゃんです。
いやいや、みかんちゃんです。
みかんちゃんです。
みかんちゃんです。はい。
みかんちゃん仮名で行くんですね。みかんちゃん仮名で押し切るんですね。
はい、仮名で押し切ります。全然慣れてないんですよね。
うん、あ、2歳ぐらいか。
そうなんです、2歳。ほんで、今年、まあ、その3歳になる年やから、七五三をする。
いやー、まだ早いわな。
うん、やっぱりその、頭が丸まってんのが嫌なのかなと思ったら、どうもね、大人の男の人に対して恐怖感を覚えてるらしくて。
うん、もうなんか、経験したのかな、嫌な思いとか。
いや、なんでしょ、2歳でそんなことするはずがないでしょ。
失恋かもしれない。
前世の記憶
かもしれない。遊ばれたんかもしれない。遊ばれたんかもしれない。
ほんまな。ほんで、おじいちゃんやでって言うで、パッと落としたら、うんうんうん、すぐうつむくんですよね。
それはでも怖いんじゃないですか、その、体の中から、
いや、実際、まあ、僕が出てくるのが、うんうん。いや、でもね、この間、その、1歳のね、お祭りした時なんかでも、うん、
はい、
私とか、その、ご主人の方のお父さん、
うん、
ね、なんかでも、やっぱりその、本当に目を合わせないっていうかね、怖いんやろな。
アンパンマンのお面つけてたらええって言うで。
ええこと教えてもらった。ほんま、
うん、それやるわ。もうアンパンマンにかなうものないんですよ。
ほんと、
もう赤ちゃん子供に一番受ける人相はアンパンマンやから。
ほんま、
うん、これから整形はアンパンマンにしてもらわないかよ。
うん、そう、テレビ電話つないでもいつもその孫娘映った途端にうつむかれて話が沈黙するんでな。もうほんなもう切るわ言うて、そのタイミングでいつも切ってたわけや。
アンパンマンいいかもわからんでしょ。
ほんまやってみるわ、うん、アンパンマンあるから。
でも、うん、その代わりうちのじいじずっとアンパンマンって言われるかもわから
ん。リスクははらんでる。
頭食わしたらねえか。
あ、ほんまやな。いやけどまあまあ気に入られるためにどないしようかなってやっぱ思うわけや、まあ、孫やもん、初孫やもん。
いや、まあ、今一番難しい時期でしょ
う。かもしれない。豊中のそのマンションに住んでるし、うん、その人との交流はあんまりないから余計そのお寺の子供っていうのは社交的やないの結構。
あ、まあね、
ね、出入りが激しいから
良さそうな。
それがあまりにも拒絶されるん
で、ね、あとは眼鏡が結構苦手な子多いっていうけどね。
あ、そうなんや。
思いのほか反射がね敏感になってしまうから。
違反者やないよ俺は。
いやいや言うてない。米朝事務所動き出すでしょ。
、はい、お相手はお笑い王子桂米宏と
倉敷中島光三寺天野幸雄でお送りします。
今日のテーマは泣くでございますけども、
鳥が泣く方ではなくって、山水に立つ方ですよね。
あ、もう人間が泣いてしまう、えんえんと泣いてしまう、そっちの方ですか。
泣けば涙は限りないですね、
うん、
泣いた分だけ逃げていくやつですよ。
あ、そっか。
ええことが
久しぶりに檀家さんの話するんですけどね。
いや、ちょっと待ってください。久しぶりではないと思う。
あ、そうかな、
うん、
でもまあ偉そうな、その常に虚勢を張るような、私よりも5つぐらい上なのかな、
う
ん、おそういうふうな檀家さんがおられて、わー言うぜ言うってなこと言うんですよね。
わー、めんどくさい。
あ、めんどくさいな、うん、呼び捨てにしようんですわ。
へ
ー、まあ、ええー、は思って。でもまあまあ向こう年上やからね、まあ、それなりにあた突き落とったんやけども、その、うん、この人のお母様がお亡くなりになられて90超えてるんですけどね、
はい、はいはい、
途端にその人が俊太郎になってしまいましてね。
俊太郎、俊太郎、
はい、普通その法事とか行ってもよその親戚の法事なんか行ってまあ成功せどうせってうっていうような人なんよ、その人は面倒、はい、くさい人なんよ。ところが自分の母親が亡くなった途端に何もできへんなって思って、見事
去勢された
ん
よな。
去勢されたみたいな。ほんで奥さんが出てきて、うん、うちの主人に母親の言うこと聞くんですけども、
うん、
こないなったら何もできなくなるんですって言って、完全にマザコンっていうか、母親を傘に来て、自分が支配しているような気になっとった人じゃないなと思って、もう何も言うなと思った
ら、男はやっぱし私ら、ね、死別に立ち会うこと多いけど、男の人の方がなんかこう、もうふぬけみたいにこう魂飛んでいってるなっていうような、初盆ですから言われてお邪魔したら、まあ、まだ田舎にこう息子さんが帰ってきてないと、で、ね、奥さんあれお寂しいですな言うてたら、何も準備できてないって言うんですよ。どうされたら何もする気ないっていう、
そんな感じ。
あのね、ほんまになんか抜かれたん違うかな、いうけど、あ、逆に女性はさ、ご主人が先だった時さ、悲しみの部分はあるけど、
ま
あ、
乗り越えての話やけど、ね、
頑張らないいう気持ちで、なんか第二の人生みたいな言い方をされるご婦人多いけど、
比較的長い気があるよな。
そう、男はね、
びっくりした、こんな現象に陥る人もおんねんなと思って、あんたしっかりしないって言って言うてしまったもの、
はい、
あかん、俺もあかんねんって言って、
65、70近くってそんなになりますかね。
面白かったけどな。
まあ、寂しいだろうけど、みんなに悟られるぐらい落ち込むって、
まあ、そのおばあさんもな、まあ、町内では有名な人やったんよ。チャキチャキしてね、いい意味でチャキチャキして有名やった。
仕切る人だね。
そうや、みんな何もかも任せておいたよな。
まあ、まあ、ついでに話すと、お別れの時の泣き方もいろいろあるな。
どんな泣き方ですか？
いや、挨拶の時に泣く人とかね。
まあね、
この時は
この人はもっと冷たい人やと思ったのに、はい、急に挨拶で泣き出したりとかね。
あれ、ね、打ち切ってほしいなと思いません？
なんで？
この度は、母まるまる言ってた、もう待ってる方は早せえと思いませんか。
いや、思うけど、まあ、泣くシーンを見せたことによって、内容はそうでもないけども、まあ挨拶したなとは思うわな。
ああそう、
あとよっぽどその言葉が詰まって進めへんかったら、もうお席疲れたどうですかってなこと言うけどな。
そうか、苦手でね、
それ苦手やで、なんか得意でしょ、ええねそんなの。
人前で泣く人っていうのはあんまりね、泣いたらあかんって母親に言われてるからさ、
昭和の教育として
泣かすことはあっても泣くことはないから
ないね。
はい、
テーマ泣くやから、
はい、
びっくりしたのは私自身が泣いたことないからあんまり。
あ、じゃあ私もやわ。もらい泣き、
ああ
いらんな、
もらい泣きせえへんな、
せえへんね、ちょっと笑う方になってしまう、
笑う、ね、突っ込んでる方やな、
突っ込むんですよ、そんなことあるかいとか言いながらや
って。そう
涙は出ますよ。涙は最近こうパソコンやっててずっと画面見てたポロポロ涙が出たりはしますよ。
あくびしゃ出るよな。
出る、それからくしゃみしても出るしです。その泣くじゃないよな。
じゃあ感情的に悲しくなって泣く。ドラマ特に時代劇なんか見てたら、泣く時はあるわな。なんと理不尽だと思って、そういうな、泣いてしまうことはたまにある。その没入してた時にはな。
あ、へえ、だから時代劇で
60になって、うん、まあ、あの涙腺が緩んだのか、毎週その月曜日になったら BS であの鬼平ハンカチをやってるんですよ夜、
はい、また鬼平復活するからね。
ああそうそうそう、うんうん、で、キッチンものやってるんだけど、あれ僕好きでね、うん
うん、人気あるね。あの小説も人気がすごいじゃん、
うんうんうん、でずっとその、 あのベッドに寝ながら見てんねんけど、
どういう場面で泣くん、おとっつぁんとか言
う
てこ
う、そうそう、
本当に悪党に蹴散らかされたやつ、
貧乏の中で苦労して苦労してやっとその、はい、あのね、目が出そうな時になんか悪いものにパッと切られるとかな、今までこんだけやっとったのになんで今こいつの人生終わらなあかんねんとかな、うん、それとか鬼兵の場合はやな、うんうんうん、あの大泥棒がおってその大泥棒の娘があの、はい、どっかにね、はい、あの若い時に別れて、
うん、
でその娘がお父ちゃんって、気づかんうちにまたそのお父ちゃんも自分が親やと言わんうちにその、わざとすれ違いながら暮らしていって大泥棒の方が捕まっていやこれでいいんだよって感じでね終わるような時には、うん、
はいはいは
い、うん、いい人情話だねと思いながら、ね、
すごいなそれすごいな、うん、ちょっと意外やったわ、
そういうの変
回から言うたら、う
ん、あのドラマの中に入っていくのは結構泣いてる、う
ん、あだって鬼滅の刃も泣いた言ってたよね。
泣く泣く鬼滅じゃなくで煉獄さんがもうやられた時なんか泣いたで俺。
いや、まだ言わんといてはまだ見てないから
だいぶ前のもう3年ほど前の話だよね。
いやだから私はでもこの間呪術廻戦見てて、
はいはいはい、
七海がやられる時はもう最後ボロボロになるんですよ。
はい、そうですね。
で、あっけなく倒されるじゃないですか。
渋谷事変の早じめなかったかな。
そうそう、ひどいな渋谷事変っていう話は
いやいや、あれでちょっと飽きてやめたよ俺も。
くたくたになるね、なんか。
いつ終わんねんで。
いやいや、いつ終わんねん。もうなんかね、コミックはくらいま、うん、あれはね、
うん、
あれここでナナミ死んでしまうんかっていうね。
うん、ナナミのキャラクターがな、その影になりそうなお支えできなきゃいけない。
まあちょっとクールなね。泣く、
うん、
とこまでは、うん、鬼平犯科帳で泣きますか。
泣く。鬼平 の、うん、あの描き方っていうのはあの普通 の、 その時代劇と違ってちょっと暗いでしょ。うんハッピーエンドが少ないじゃないですか。
まあ、そうですね。不義理とか理不尽とかがテーマでしょうからね。あら、
ま
あ、すごいこと聞いたな。
はい、曲を聞いてもらいましょう。ソラニンでですね、アジアンカンフーセレベーション。
高蔵寺は七のつく日がご縁日。住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
私天野幸雄が毎朝7時に YouTube でライブ配信しております。朝ゴンウェブおうちで拝もう法話を聞こう。YouTube 天野幸雄法話チャンネルで検索ください。
今日は泣くというテーマでお送りしております。
はいはい、
泣かない2人がお送りしております。
あの歌もええ加減やな。
何の歌ですか。
泣きなさい、笑いなさい。
どっちやねん。
エンタサーチャコじゃないんですからね。なんか、ええ曲や名曲やいうのを冷静に我に返って聞いたら、
はい、
何言うてんねやろって思う時がありますな。
一緒ありますよね、はい、うん、であの曲線の人メロディーを先作る人は後で歌詞当てはめるじゃないですか。
はいはい、
無理やり当てはめてるのもありますしね。
そんな専門的なことは。でもね、
はい、
私最近自分子供が3人おって、
はい、
うちも三者三様個性が豊かじゃないですか。
そうですね、
で、まあ、長男なんか見てるとずっとどちらかというとどんくさい方なんやけども、ファミリーレストラン行ったりとか、
はい、
コンビニ行ったりとか、
うん、
イベントでバイトしてる同じ年格好ぐらいの男の子を見たときに、
うん、はい、
なんか自分の子供と重ねてしまうどんくささとかが見えたときに、客のおっさんが偉そうに言うてるのとか見たときに、ちょっとね、キュンとくるね。そないな言い方ないんじゃないかなと思わず言いたくなるような、
はい、
謝ってるやない、この子不器用なんじゃないかなって見て悟れる人っておるじゃないですか。
おります、はい、
うん、あれがなんかね切なくなるんよね、
うん、僕はもうそれは守ってしまうな、うん、それは。
あ、そう、
うん、僕はもうそこまで言わんでいいじゃないですかって言ってしまうな。
なんかね一生懸命してるじゃんっていう な、うん、なんだろうね、あの感度っていうのは、その男の子でも女の子でも、
うん、
容量がええ子とか、うん、ずるい子ってずっとわかるし、
はいはい、
なんか朴訥に不器用だけども懸命にやってる子っているじゃないですか、
うん、おりますね、うん、
でもこれほんとこんなバイトしてたらほんま辛いやろなとか思うときに、
うんう
んうん、あ、米広さん言いますか。
僕は言いますね。ほんであのちょっと声をかけ、あの元気にやってたら声かけてみてしまいますね。
頑張りや言うて、
前も話したかもしれませんけども、そのシーズンが終わった後の野球部がコンビニでバイトなんかしてるとね、
あ、はいはいはい、
おお頑張りやとかね、君野球部かなっていうのをやってしまいますね。
あるよね。あ、うん、思い出した、私唯一泣く曲があるわ。
あ、曲ですか。はいはいはい、
はい、あの私の中で心の魔性と呼んでますけどね。
心の魔性、
アンジェラ・アキね。
あのね、
アンジェラ・アキ、アンジェラ・アキ復活してましたやん、うん、10年ぶりに。
あ、アンジェラ・アキの何で泣くの？手紙で泣くの？
泣く
手紙、
はい、もうあの知らんでしょ、 あの背景ちゃちゃちゃちゃちゃって、あのオードリーの若林くんとかさ、あのちょっと不器用な芸人さんが、
はい、
宮崎美子お母さん役にさ、
はい、
こう突っ張っていくっていう、あの8時ぐらいに日テレのなんかバラエティやったんですよ。
ほうほうほう。
とにかく言いたいけども子供が素直になれないっていう、
はい、
ミニドラマ仕立てのやつに必ずあの曲がかかるんですよ。で、あのドラマ、ミニドラマすげえなー思ってて、もうとにかく息子に腫れ物に触るように宮崎美子さんが来るんやけども、
はい
はい、うるせえとか言うんですよ、
うんうんうん、
でとある仕草に乗ったらあの曲がかかり出すんですよ、
うん、
今春が来て言
う
て、
うんうんうん、
で俺すっげえ感動 してたんですよ、
うん、
であれはね本当に涙が出るぐらい感動したんやけど、
はい、
その、撮ってたディレクターさんが、
うん、
ハイボーズのファンだったんですよ。
へえ、それすごいな。
そうそうそうそうそうそう、
はい、
そうで一度お会いしたことがあって、女性なんですけど、
はい、
あれいいですねって、あれ私担当なんですって言って、で、まあ、突然ちょっと打ち切りみたいになったとは思うんですけど、うん、でもあれものすごい反響でしたっていうから、もっとやってほしいな。親に素直になれない子供の話好き。
あ、素直じゃなかったもんな。
もう素直じゃない。今も素直じゃないわ。今も素直じゃないわ。もうお前。
ずっとその何のシーンで泣くかないで、あなたあれで泣くじゃないですか。ネット甲子園で。はい、
あなた熱湯甲子園泣くじゃないよ。私も前澤さんもあなたもエヴァ君も4人泣いたんじゃないですか、あれは。
そうやな、
うん、あれは忘年会の時に熱湯甲子園のビデオを見て、
酒飲みながら、
そうそう、ほんであの前澤さんが山口かなんかのさ、
はいはい、
あの山口国際かなんかのさ、
はいはい、
あの寮母さんいうか、
はいはいはい、
寮のお母さんが美味しいものを作っていくっていう、うんうん、もうあれで全員号泣したんですよ。
こんなもんお前泣くように作ったんやないかいで言いながらも号泣するわけや。
そうで、みんな分析、
ネット甲子園は負けるチームにフォーカスするからな。
それで途中でスローモーションになって無音になって、はいはい、でまだ舞ちゃんたちも あの前澤さんたちも、負けず嫌いやから、いやこれ音楽で来てんですよ、ヒゲダンで来てんですよとかみんな分析してるんやけど全員も泣いてんのよそんな忘年会やってたよね。
でやってたや
ってた。他にも泣くのあるかなって言ったら、ヨネヒロさんが、
うん、
金八先生の加藤のあれがええ言うて、
加藤正美
それをまた探してみんなで見て中島みゆきで号泣して
施錠で号泣する、
施錠で号泣してくたくたの忘年会やったことある
謝れーって言いながら
でも一生懸命気を紛らわそうとするじゃない、加藤勝のにひっついてた不良があんな中学生いますかとか、ちょっとみんなでちゃちゃを入れて気をそらせるんですけど、やっぱしお母さんが出てきたら、金髪さんのあの一言がね、
うん、
あでも泣いたわ、もう今泣きそうなわ今
金髪先生第2作、ね、
第2作人としてですよ、
ね、
ケース泣いてるやん、まあ、私は結構
泣いてるやん泣いてるけども一つ分かるのは、ドラマとか、
はい、
あの画面の中の映像で泣いてるんであって、
はいはい、
日常生活では泣いてないですよね。
そうですね、
日常生活はもうあかんべいしてますやん。
いや、あかんべいはしませんけど、うん、やっぱしお葬式とか、うん、なんかもう一つの自分を置いとかんとしんどくなるじゃないですか。
お葬式でね、感情が乗って泣いてしまうようなお坊さん見たんですよ僕。その時にプロやのに何やっとんねんって思ってしもたん
で。まあそれはね、その、まあ、一緒に泣いてくれてありがとう言われることもあるんかもわからんけども、うん、やっぱそこは冷静にやらないかんし、でも逆に、
はい、
親死んだのにヘラヘラしてる時に怒りの方が多いわ。
はあ、そうか、
うん、
でも僕はそれはね、ヘラヘラしてたら、
うん、
あ、泣いたのを超えてこの状態になと思ってしまうよ。
立派やな。私はもうタバスコ散布したくなるの
ピシューってタバスコ散布
で泣けーって、ここで泣けーって何笑うとんじゃって思う
タバスコスプレーでクマやねん
いや、ほら、そう、
だから頑張って乗り切りはったやなと思ってしまう僕は。
あ、まあ、でも演出もね、涙を誘う演出ってあるみたいで、私らはもう控え室におるから、はい、そういうのあんまり分かりませんけどね。
まんじゅう食
う
だけですからね。
まんじゅうも出てこんぞあんまりうん、はい、いやまあ
皆さんはどんなところで泣きますか。
泣くのはでもストレス解消になるんじゃないかな。でも
笑うと同じぐらいの解消法らしいですよ。
うん、
はい、感情を揺さぶるっていうのはいいことらしいですけどね。皆さんも大いに泣いてみてください。
何それ。
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。小沢山里三佐路ローソン久保田店近く。沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
今日は泣くというテーマでお送りしました。
はい、
落語の中の、まあ、話術の一つでございますけども、
はい、
相手を泣かすときにはどないするかっていう、
もう意識して泣かすとき、
うん、意識してこのセリフで感情が高ぶって泣くんやでっていうセリフがやっぱあるんですよね。
ほう、
その時にどう表現するか言いますとね、
はい、
半笑いになってセリフ言うんですよ。
半笑い
そうそう、もう泣くことが究極になると、
うん、
もう笑わんとおられんような状態に精神状態になるんですね。
じゃあ一遍泣くという一番地べたで、
うんうん、
バウンドした感じでは、
そうそう、もうでお客さんはここで、あ、演者は泣くんやろうなって想像してるときに、いや、あんなこと言うんですねって言って笑うと
はいはいはいはい、はい、ああその場面、
うん、あのお客さんの感情の逆を取るっていうのがやっぱりその一つの話術なんですよね。
もう、柔道の、あの、押し引きみたいですよね。
うん、そうなんですよね。うん、ただ、あの、主尺さんが言うてました、緊張と緩和って言ってましたけどね、お笑い。
はいはいはい。
ぎゅーっと緊張させて、ふっと抜いた時に緩和が出てくる。ね、緩和した時に、あの、笑いが出てくるっていう理論を、と、あの、取られましたけども。そう。
でも、法話でもあるよね。めちゃくちゃ感動する場面で力説し始める人ね。
うん、あれはしんどいんですよ。うん、はい。でポッと抜いたときにお客さんの息をスッと抜いたときに感情がお客さんの方に出てくるんですよね。
ああなるほど。
だからあのお芝居なんかでもそうですけども、あの相手を決してあの泣かそうと思ってやってる芝居よりもとつとつと感情を込めずにセリフを言うてる方がこっちの感情が、ね、揺り動かされたりするんですよね。
分かってきた。だから涙をもらうというか影響を受けるのは、うん、あのけなげな人とかさ、
うんうん、
それからちょっと無理して笑おうとしてる人みたいな泣きそうになるもんね。
そうです。
ああなるほどな、
その辺が話術にも大いに取り入れられてるという、ね、
勉強になるな、
お伝えしたいと思います。
はい坊主。
お相手はお笑い坊主桂米宏と
倉敷中島光三寺天野幸雄でお送りしました。
ではまた来週でございます。
さあ泣きましょうか。
僧侶と学芸員がトークを繰り広げる番組、祈りと形。ハイ坊主でおなじみの天野幸雄と
アートアート大原をやらせていただいております柳沢秀幸がお送りします。毎月第1、第3木曜日の午後3時からは
皆さんご存知ですか？
知らない。
実はハイ坊主にファンクラブができていたんですよ。
へえ。
ハイボーのサポーターとなって番組を盛り上げてくれませんか？
盛り上げ上げ。
特典として絶対他では聞けないおまけのおまけコーナーもあります。
流せないよ。
リモートオフ会もやってます。
本音丸出しかも。
詳しくはとにかく騙されたと思ってハイボーズの番組ホームページをご覧ください。
3月15日金曜日のハイボーズ、テーマは予兆。
私はこの方法で良い兆しが見えるのだ。
予兆。
もうええわ。毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは予兆。
あらゆるジャンルから仏様の見教えを解くようまいり .com。
YOMAIRI.com